本日の聖書箇所は使徒の働き21章37節から22章5節までです。それでは司会者が拝読させていただきます。兵営の中に連れ込まれようとした時、パウロが千人隊長に一言お話ししてもよろしいでしょうかと尋ねたと、千人隊長は、あなたはギリシャ語を知っているのか、するとあなたは以前暴動を起こして4000人の刺客を荒野に引き連れて逃げたあのエジプト人ではないかと言った。パウロは答えた。私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人で、れっきとした町の市民です。お願いです、この人々に話をさせてください。千人隊長がそれを許したので、パウロは階段の上に立ち、民衆に向かって手を振った。そしてすっかり静かになったとき、彼はヘブル語で次のように話した。兄弟たち、父たちよ、今私が皆さんにしようとする弁明を聞いてください。パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて、人々はますます静粛になった。そこでパウロは話し続けた。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルのもとで私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。私はこの道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死にまでも至らせたのです。このことは大祭司も長老たちの全議会も証言してくれます。この人たちから私は兄弟たちへ宛てた手紙までも受け取り、ダマスコへ向かって出発しました。そこにいる者たちを縛り上げ、エルサレムに連れてきて処罰するためでした。以上の箇所より、松本牧師にパウロの弁明1、自己紹介と題して本日のメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。13日間の休暇を終えて、昨晩と言いましょうか、今朝の1時半ぐらいに帰ってきました。去年も同じパターンで帰ってきましたが、去年は台風で3時間ぐらい遅れたんですが、今年もちょっと台風が危ぶまれましたが、何の影響もなく無事に帰ってくることができまして感謝をしております。先週の日曜日はですね、釧路の教会でメッセージをいたしました。この暑がりの私がジャケットを着てメッセージができるということは、いかに涼しいかということがこの写真からもわかるかと思いますけれども、午後はですね、たくさんの方が残ってくださって東南アジア宣教報告っていうのをさせていただきました。そして木曜日から御殿場に行きまして、まあ、4年連続毎年出席してますが、聖書フォーラムキャンプ第10回、まあ、この形でやるのは今回最終回なんですがね、毎年ここで大変恵まれますので、ここに行ってまいりました。今回256人ぐらい集まって、本当に素晴らしい恵みをたくさん受けたんですが、洗礼式も行われました。今回4人の方が洗礼を受けられまして、その証をお聞きしていてびっくり。4人中2人はですね、何気なく YouTube をかけていたら、まあ、YouTube って一つの番組が終わると勝手に次の番組に入ったりすることありますよね。だから勝手に中川先生が出てきてメッセージを始め、で立ったまま釘付けになって聞いていたと。で、思わず中川先生が、それ3分でわかる聖書ですか、それとも60分のメッセージですかって聞いたら、60分のメッセージですってことで、60分のメッセージそのまま立ったまま聞いてですね、そして信じましたっていうご婦人。もう一人の方も、まあ、非常に占いに凝ってた方なんですがね、そしたら YouTube が勝手に占いは罪かっていうタイトルの3分でわかるメッセージを出してですね、そしてそれを聞いてイエス様を信じたと。いやー、本当にこのテクノロジーは今用いられてるなっていうふうに思いました。で、4人の中の1人はですね、うちの教会に来られてる方の妹さんなんですね。本当に嬉しい時でありました。私も、ご挨拶、そして、東南アジアの宣教報告もさせていただきました。 素晴らしい3日間を終えて帰ってくることができました。さあ今日は使徒の働き21章37節からマタイで22章の5節まで読んでいただきました。パウロの弁明その1と書いたということは続きがあるということですね。その2、その3があるということですが、今日はその1回目です。自己紹介というタイトルをつけました。さあ毎週お越しくださっている方々はその流れがわかるかと思いますが、パウロはついにエルサレムにやってきました。そしてそのエルサレムではパウロに対する誤解が渦巻いてたんですね。でその誤解を解くためにこういうことをやってみたらどうだろうかっていうふうにヤコブとか長老たちから示唆されたことを彼は行いました。それは誓願を立てている人たちと一緒にパウロも身を清めて、彼らの費用をパウロが代わりに出してあげることによって、パウロはモーセの律法を軽々しく扱っていない、非常に大切に扱っているんだっていうことを身をもって示すという方法を用いたわけですね。でそれがもう終わろうとしていた時に単なる見間違いです。これはパウロが以前あるギリシャ人と一緒に街中を歩いていたのを見かけた人が、この4人の中の1人がその人に似てたのかな。でパウロはユダヤ人でもない人間を神殿の中に連れ込んだって言って大騒ぎになったんです。そんなことで大騒ぎになるぐらいユダヤ人っていうのは厳格なんです。だから先ほどの子供向けのメッセージが、私たちからすれば大したことないように見えるんだけども、ユダヤ人からすればあれがどれほど考えられないことかっていうことはお分かりいただけるんじゃないかなっていうふうに思います。そのことのゆえにもうエルサレム中大混乱。このパウロは異邦人を神殿の中に連れ込んだとかっていうふうな見間違いから、ボートによって彼は殺されそうになるんですね。前回この模型をお示ししましたけれども、これが神殿。ここまでは異邦人も入れるんです。でもこっから入ったら異邦人は死刑になるっていう立て札があるんですね。でここはユダヤ人の婦人の庭、この中はユダヤ人男性しか入れない。さらにこの建物は祭司しか入れない。さらにその奥は大祭司しか入れないというところなんですが、でパウロはもうそのままリンチで殺されそうになったんですけれども、ちょうどこの時ここにアントニア要塞っていうのがあって、ここでユダヤ人たちが暴動を起こさないかっていうのを見張っていたローマ軍がいたんです。これが良かった。で千人隊長のもとに今暴動が起きてますという知らせが来たので、千人隊長は急いで駆けつけていったら、みんなしてパウロを殴っていた。来るのがもうちょっと遅かったらパウロは死んでいたと思いますね。そして千人隊長はなぜこんな大混乱が起きてるのかわけわかんないわけですよ。あ、こいつが張本人か、こいつのせいでこんな大暴動が起きてるんだっていうふうに思って、パウロが悪いやつに違いないと思って、この男を2つの鎖でつなげって言って、パウロの右手を1人の兵隊、左手をもう1人の兵隊に鎖でつないだ。でこの人は一体何をしたんだっていうふうに群衆に聞くんだけども、群衆ももうわーわーわーわー叫んでですね、もう何がなんだかさっぱりわからない。じゃあもう仕方がない、パウロをこのアントニア要塞に連れて行って、そしてそこで尋問して何をしたのかを聞くことにしようっていうふうに考えて、兵隊たちが連れて行こうとしたら、そのパウロめがけてまだ暴行を人々は加えようとしたんです。それで仕方なく兵隊はパウロを担ぎ上げてですね、そしてあの兵営の中に入っていかざるを得なかった。でパウロが連れて行かれる時にも人々はこんな男は殺してしまえっていうふうに叫び続けている、大混乱状態というのが前回の内容であります。パウロは一生懸命誤解を解こうとして、時間的にも金銭的にも大変な犠牲を払ったにもかかわらず、全てが無駄となってしまったばかりか殺されそうになったんですね。 パウロどう思ったでしょうかね。いやー、ヤコブや長老たちの言う通りにしたのは間違いだったかな、あんなことしなきゃよかったかな、というふうに思ったでしょうか。この時のパウロの気持ちがどういうものであったのかっていうことが今日明らかになります。今日は37節からですね。兵営の中に連れ込まれようとした時、パウロが千人隊長に一言お話ししても良いでしょうかと尋ねると、千人隊長は、あなたはギリシャ語を知っているのかと聞いてきたんです。パウロはこの千人隊長に流暢なギリシャ語で話しかけました。まずこの千人隊長の誤解を解こうというふうに彼は考えたんですね。先ほども申し上げたように、この千人隊長はこれだけの暴動の張本人だから、パウロって相当悪いやつだっていうふうに思い込んでいました。おそらくはユダヤ人を引き連れてローマ帝国に対して暴動を起こす輩だろうっていうふうに思ったわけです。こんなふうに考えてました。すると、あなたは以前暴動を起こして4000人の刺客を荒野に引き連れて逃げたあのエジプト人ではないのかと言った。あのとんでもないエジプト人じゃないかなっていうふうに思ってたんだけども、あんまり流暢なギリシャ語でちゃんと話すから、あ、私の勘違いかというふうにこの千人隊長は気がついたわけです。まずは千人隊長の誤解を解きました。パウロはこう答えます。そんなものではありません。私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人で、エジプト人じゃありません、ユダヤ人で、れっきとした町の市民です。さあ、パウロの出身地については何度か出てきましたね。キリキア州のタルソっていう町、これは今日のトルコの南東部にある町なんですけども、この当時ローマ帝国には3つ非常に有名な学術都市っていうのかな、それがありました。まあ、今日学術都市って言えばどこでしょうかね。このローマ時代の三大学術都市といえば、一つはタルソなんです。でもう一つはアレクサンドリア、これ北アフリカエジプトにありますね。でもう一つはギリシャのアテナなんです。この三大学術都市の一つだから、まあエリートが輩出される町として有名だったんだけども、そんな遠くに生まれたんだけれども、エルサレムにやってきた。まあ、おそらく彼は 12,3 歳の時に律法をきっちり学びたいと思って、まあ、親も送ってくれたんでしょう。エルサレムにやってきた。だから劣気とした町の市民です。怪しいものではございません。お願いです、この人々に話をさせてください。すごいね、パウロって。さっきまでこいつっつって棍棒を持って打ち叩いた者たちに対して話をさせてください、彼らに復讐させてくださいじゃなくて、話をさせてくださいっていうふうにお願いする、この暴動の状況すら証しをするためのチャンスとして用いたいと思っていたパウロの気持ちがここに現れているわけです。40節、千人隊長がそれを許した。だからまず千人隊長の誤解解けました。お、怪しいやつじゃないんだ、そうか、じゃあ語りなさい。ということで、パウロはあのアントニオ要塞に登っていく階段の途中に立って民衆に向かって手を振った。おそらく彼の顔や頭からは血が流れていたと思いますね。まだ痛々しい傷が残ってたと思うけども、さっきまで自分たちが打ち叩いたパウロが一段高いところに立って手を振って、皆さん静かにしてください、一言私の言うことを聞いてくださいっていうふうにお願いしている様子を見たときに、すっかり静かになったとき、彼はヘブル語で次のように話したっていうふうに書いてあります。この怒り狂っている群衆に対して彼は弁明しようとするんです。その弁明に今日は入っていきます。1回目です。22章に入って1節、兄弟たち、父たちよ、この呼びかけから始まるね。これは同胞のユダヤ人に対する親愛の情を込めた挨拶です。実は使徒の働き7章でステパノの長いメッセージが書かれていますけども、 あそこでステパノも兄弟たち、父たちよという言葉から彼のメッセージを始めていますね。この言葉からもですね、パウロは決してこのユダヤ人たちに対して憎しみを持っているのではなくて、実は本当に深い親愛の情を持っている、これは後でちょっと確認したいと思うんですけども、そのことが伝わってきます。今私が皆さんにしようとする弁明を聞いてください。一言も弁明をさせないで打ち叩くのは皆さんの考え方とは違うんじゃないですか。それだけ私を悪い人間だと思うのであるならば、一言私にも弁明のチャンスを与えてくださいっていうふうに彼はお願いをした。2節、パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて人々はますます静粛になった。そこでパウロは話し続けた。さっきまでうわーとなってたのがだんだん静かになり、さらにパウロのこの最初の挨拶を聞いた段階でさらにシーンと静かになった。どうせこいつはヘレニストのユダヤ人でまともにヘブル語なんか話せないんだろうぐらいに思ってたら、本当に流暢なヘブル語で、しかも正しい形でその弁明を始めているのを聞いて、じゃあちょっと聞いてやるかという気持ちになったんですね。そしてパウロがする弁明の最初に持ってくるものが何かっていうと、今日の説教のタイトルですが、自己紹介であります。3節、私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、先ほど申し上げたように 12、3 歳の頃、まあ、相当優秀な若者だったんでしょう。あ、こいつは将来見込みがある、タルソに置いとくのはもったいない、エルサレムに送って学ばせよう、誰の元に送ろうか、ガマリエルがいい。ガマリエル、前出てきたの覚えてますか、人の5章だったかな。この人たちを殺してしまえってサンヘドリンが生きり立った時に、ちょっと待ちなさい、もし彼らの運動が神から出たものであるならば、私たちはそれに対抗することはできない。でももし人から出たものだったら、そんなものは自然消滅してしまう。時間に任せたら本物か偽物かは分かるって、あの知恵のある言葉を語ったのがガマリエル。ガマリエルは実はパウロの先生ですよ。あのガマリエルの門下生として何学んだの？私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、だから皆さんは律法を大切にしているから、私が律法を破ったと言ってこんなに怒ってるんでしょ。でもね、私は皆さん以上にもっと厳格にこの律法の教育を受けた人間、そして今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものだったのです、ものでしたというふうに語っています。まあ、これは自己紹介なんですが、何を狙ってるかっていうと、今聞いているエルサレムの住人との間の共通点を探っているんだなっていうふうに思います。今日は証についてご一緒に考えたいと思うんですが、私たちが証をするときにまずしなければならないことは、聞いている人たちと私は生まれた時から次元が違う人間だっていうことではないってことですよ。実は私も全く神なんか知らずに、皆さんと同じように神抜きの生活をしていた時があったんですという共通の基盤がないと興味湧かない、聞いててもね。大体私は牧師ですって言うと、聞く人たちが思い込む先入観は、きっとクリスチャンホームに生まれたんでしょう、代々クリスチャンなんでしょう、だからちっちゃい時からクリスチャンだったんでしょうっていうふうに思ってる方がほとんどです。いやいやいや、私の両親はクリスチャンじゃありませんでした、うちには仏壇も神棚もある。どうして信じたんですか、そしてどうして学校の先生も辞めて牧師になったんですか。まあ、そこには興味持ちますよね。すなわち私は最初から牧師を目指すような人間だったのではなくて、皆さんと同じごく普通のセキュラーな人間だったんですという、同じところに共通の基盤を示すことによって興味を持っていただける。さあ、皆さんも証をするときに3つのポイントぜひ覚えていただきたいと思いますが、第1のポイントは、イエス様を信じる前、自分はどのような生き方をしていたのか、ここから始めなければなりません。もうイエス様を信じているっていう時点で、あんたと私全然違うからっていうふうに思われることがあるんだけど、いやいやいやいや、 私全然教会なんかもう関係ない生活してたんです。そうなの？そんなあなたがどうして、そんな自分がどうしてイエスを信じるようになったのかっていうのが2番目ですね。そして3番目は信じた結果どうなったのかって話です。信じてよかったの？悪かったの？なんかご利益あった？みたいな、そこに皆さん興味を持つわけでね。信じた結果私は今日の私になったんですと。大きな変化ではないかもしれない、しかしわずかずつでもこんな私が変えられてきたんです。人が変えられるっていうことに対して人々は最大の関心を払いますね。なぜかっていうと、みんな変わりたいと思ってんですよ。これでいいと思ってる人ってほとんどいないでしょう、ね、変わりたい、まあそれがなんていうのかな、外見として変わりたいと思う人は整形手術受けたりするかもしれないけども、内面的にも変わりたいってみんなもがいてます。でも無理なんだろうなって思ってたら、自分の身近にいるあなたがわずかではあるけれども私も変わったんですって言うと、どうしたの、どうやったらそういうふうになれたのっていうことに対して興味を持ってくれるわけですね。パウロはまずこのエルサレムの住人と自分が同じなんだっていうことを示しました。その上で4節、私はこの道を迫害し、それどころじゃないんです皆さん。この道って何？イエス・キリストを信じるってことですね。キリスト教っていう言葉はまだこの段階でありませんので、でクリスチャンっていう言葉はアンテオケで始まった言葉で、まだエルサレムでクリスティアノス、ギリシャ語でね、クリスティアノスって言葉はまだなかったんで、だイエス様を信じる人たちをどう呼んだのかっていうのはいろんな呼び方があって、この道とか、この道のものとか、ナザレ派とかですね、そういう言い方があったんですが、この道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死にまでも至らせたのです。私は皆さん以上にこの教えに対して反発していたものなんですよ。知ってますか私のことを。あれはそんなに遠い昔の話ではありません。まあ、僕の計算で23年ぐらい前だね。今が58年ぐらいだとすると、23年前は35年ぐらい。まだサウロが迫害していた頃。そして牢に入れただけでない。死にまでも至らせた。一人はステパノでしょう。ステパノに対して死刑が宣告された時に、私もそれに賛成っていうふうに彼は表明した。それほどに私はこの教えに対して敵対していた人間なんです。と聞けば、そういうあなたがどうして今イエスを述べ伝えるものになったのですかっていうことに関して興味を持っていただけるわけですね。最後に5節、このことは大祭司も長老たちの全議会も証言してくれます。これ私の出任せじゃありません。もし嘘だと思ったら、大祭司カヤパ、長老たちの全議会って何？サンヘドリンでしょう。彼らに聞いてください。記録が残ってるはずです。23年前、私がダマスコに行くときに勝手な単独行動でやってるんじゃない。私は大祭司カヤパにそういうことをしてもよろしいという正式なレターを持って私は行ったんだ。その記録は残ってるはずです。この人たちから私は兄弟たちへ宛てた手紙までも受け取り、ダマスコへ向かって出発しました。何のために？そこにいる者たちを縛り上げ、すなわちダマスコでイエスを信じている者たちを縛り上げて、とんでもないやつだって言ってエルサレムに連れてきて処罰するためでした。そういうものだったんです私は、という自己紹介からパウロの証が始まります。今日の御言葉はここまでですけれども、まあ驚くことにパウロはですね、この怒り狂った群衆に向かって、あ、今証するいいチャンスだと思ったんです。本当に前向きな人ですね、この人はね。この怒り狂った群衆からいかにして自分は逃れることができるか、守られることができるかというふうに普通は保身を考えるんだけども、いやいや、このチャンスだ。これだけのたくさんの人が集まって、一堂にいっぺんに私のメッセージを聞いてくれるチャンスは他にない。だから千人隊長に一言語らせてくださいっていうふうに、彼はお願いしたわけなんですね。時々読む御言葉ですが、今日も思い出しますね、これね。もう一回読みましょうよ。第1ペテロ3章15節、ご一緒に、はい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも 弁明できる用意をしていなさい。パウロはまさかこの時、この何万という大群衆に向かって語るチャンスが与えられるとは思ってなかった。だから原稿なんか用意してないの。でもいつその状況が訪れてもいいように彼は用意してたんですよ、頭の中で。原稿がなくたって彼はそこに立って語ることができたのであります。なぜパウロはそんなことをしたのか、決定的なモチベーションは何か。それはユダヤ人を愛していたんです。今日はパウロの内面も探りたいなと思うんですが、彼が書いたローマ人への手紙9章の冒頭を見ますと、彼がいかにこの今怒り狂っている同胞ユダヤ人を愛しているかということが書かれています。ローマ9章の1節、私はキリストにあって真実を言い偽りを言いません。次のことは私の両親も聖霊によって証ししています。今ちょっとすごいこと言うけどもね、これ出任せじゃないです。聖霊もねその通りだっていうふうに証ししてくれる内容ですって、あらかじめ言っとかなきゃならないぐらいにすごいこと言うんです。これから何言うんですか。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。パウロの心の中に絶えずある痛み悲しみって何。それはもしできることなら私の同胞、肉による同国人って誰ですか。ユダヤ人でしょう。彼らのためにこの私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。神様、なぜあなたが選ばれたこのユダヤの民がこんなにもあなたに敵対しているんですか。彼らが皆救われるためだったら、私はキリストから引き離されて呪われたものとなっても構わない。つまり地獄に行っても構わない。すごいですよね。でももしできることならって言ってますね。できません。これは一度イエス様を信じた人がね、神から引き離されることってありえないってローマ8章に書いてますから。だからありえないことは知ってるんだけども、もしできることならそうしていただきたいと思うほどに、私はこのユダヤ人にイエス様を信じていただきたいと思ってるんだと。その彼のね、あふれんばかりの情熱が伝わってくる言葉であります。私もこの40年間イエス様を信じてから毎年毎年、どうかしよう日本人を、もっと多くの日本人がイエス様を信じるようにしてください、そのためにどうかこんなちっぽけな私ですけど用いてくださいと祈ってきたけども、日本人をみんな救ってくれるんだったら私は地獄に行っても構いませんとはとてもじゃないけど言えません。そんな恐ろしいこと、私も一緒に行きたいです当たり前ですよね。でもこう言うほどにですね、パウロは彼らのことを愛してたんです。彼らは特別な民ですよ。4節5節ちょっとすごいこと凝縮されているんですけども、彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も律法を与えられることも礼拝も約束も彼らのものです。父祖たちも彼らのものです。またキリストも人としては彼らから出られたのです。このキリストは万物の上にあり、とこしえに褒めたたえられる神です。アメン。この4節5節に8つのキーワードが出てきます。これはユダヤ人とは、イスラエル人とは、どういう民族であるのかってことを表している8つのキーワードで、1つは子です。何の子。神の子なんです。そういう言葉が旧約聖書にあります。神の子なんです。栄光、主の栄光、専門用語で社会なグローリー。このイスラエルの民の真ん中に主の栄光があったでしょう。幕屋、神殿、そしてそこにイエス・キリストが栄光の中に来てくださった。契約、アブラハム契約から始まり、シナイ契約、ダビデ契約、彼らとの間に神様が交わされた契約がいくつもある。律法、あなたたちは他の民族と違うんだから、他の民族と同じ生き方してちゃダメ、あなたたちはこういう生き方をしなさいという与えられたガイドラインが律法です。これが与えられたのはユダヤ人ですね。礼拝、どうすれば神を礼拝することができるのか、どうすれば神に近づくことができるのかっていうことについて教えられたのはユダヤ人です。約束、これ何の約束ですか。メシアの約束ですよ。メシアが送られるよ、 救い主が送られるよっていう約束が与えられた民族って誰ですか？ユダヤ人です。父祖たち誰ですか？アブラハム、イサク、ヤコブでしょう。彼らはユダヤ人の父祖たち、また別名族長たちって言うんだけど、そして極めつけはキリストも人としては彼らから出た。わかります？キリストは人としてはユダヤ人としてもらった。結構知られてないけどね、意外とイエス様ってアメリカ人だと思われてる人がいますけども、100歩譲ってイギリス人だと思ってる人がいるかもしれないけど、日本の方でね、イエス様何人だったと思いますかって聞いてユダヤ人だって答えられる人あまり多くいないかもしれない。ユダヤ人なんですよ。で、彼はユダヤ人の救い主として来たんですよ。この8つのキーワード見ただけでも、ユダヤ人というものがいかに神によって選ばれた特別な存在であるかってことが分かりますよね。その彼らがこんなにも怒り狂ってキリストを否定しているっていうことが、パウロにはたまらなかったんですよ。こういう民族なんだから、語られていないから分からないだけであって、ちゃんと筋道立てて説明したら絶対分かってくれるはずだっていうふうに彼は思ってたの。だから弁明のチャンスをひたすら探し求めていたので、今日のような怒り狂った群衆に対してでさえも彼は語らせてくださいっていうふうになったんです。皆さんは日本人愛してますか？救われてほしいと願っていますか？救われるためには信じなければなりません。信じるためには知らなければなりません。知らないものを信じることなんかできるわけないじゃないですか。それが書かれているのがローマ10の14。ご一緒に読みましょう。はい。しかし、信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がいなくてどうして聞くことができるでしょう。知らないから信じられない。なんで知らないの？伝えないから。誰が伝えない？知ってる人が伝えないから。私たちは今日のパウロの姿を見ながら、私はこれでいいのかということについて考えさせられます。こういう証っていう話をすると、いやいや先生、私ね、そんな難しいことを勉強したこともないし、難しいことをわからないんですとおっしゃる方がたくさんいる。いいんです。今日の証しはヨハネ9章25節でありましたが、ヨハネ9章には生まれつきの盲人がイエスによって癒されるという記事が書かれています。しかし問題なのは、その日が安息日だったってことですよ。安息日に目の見えない人を癒すことは労働になるのかどうか、これね、ユダヤ人にとっての関心事なんですね。その結果、癒されたということよりも、その日に癒したこのイエスっていう人間は神から来たものなのか、それとも罪人なのかっていう神学的大論争に発展していったんです。そして癒された男、ちょっと来い、まあ、なんで癒されたんだ、 だからさっきから言ってるじゃないですか、イエスっていう方が私のところに来られて癒してくださったんです。じゃあそのイエスってどういう人間だと思うと、安息日に癒したんだぞ、罪人に決まってるだろうというような質問をしたんですね。ヨハネ 9-24。そこで彼らは盲目であった人をもう一度呼び出していった。神に栄光を期しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知ってるんだ。なんて答えました。これが今日の証しですよ。25節。ご一緒に。はい。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私は知りません。ただ一つのことだけ知ってます。私は盲目であったのに今は見えるということです。こんな力強い証ありますか？誰も否定できないですよ。そんな神学的な難しいこと言われたって私に分かりません。私神学校も行ったことないんだから、そんなこと言われても分かりません。でも一つのことだけは知ってますよ。それは私は盲目だったけれども今は見える。 I once was lost but now I'm found, was blind but nowI see. まあ、ジョン・ニュートンもそうやって歌いましたけどね。I was blind, but now I see. パウロもかつては盲目でした。霊的に盲目でした。肉の目はよく見えたけども、霊の目は見えなかった。だから教会を迫害した。教会を迫害すればするほど神様は喜んでくださると信じきって、彼はやってたんだ。 しかし神様はこのパウロを憐れんで彼の霊の目を開いてくださった。こんなものさえも憐れんで目を開いてくださったのに、私が語らずにどうするかっていうふうに彼は考えたわけですよ。私だってそうです。17歳の時に福音を聞いて信じた時に大変なことを知ってしまったと思いました。大変なことを知ってしまった。これを信じるだけで救われる。それを私は知っている。他の友達は知らない。これは伝えなければならない。そういうふうに思いました。どれだけのことができたかって考えると本当に恥じるばかりでありますけれども、使徒の働きの中にパウロのこの証は3回登場しています。9章、22章、26章。今日は22章ですね。で、9章の内容ってのはルカが客観的に書いている。パウロ自身の口で語られた彼の証は今日の22章としばらくしてから読む26章、この2箇所です。聖書に残ってるのは2箇所だけだけども、彼は絶対、私は確信しますが、何百回何千回この証したと思いますよ。だって証って新しく作れないからね。自分の身に起きたことですから、もうちょっと脚色してドラマチックに変えようかな、それは証じゃないんだよ。ドラマチックでないから私は証ができないとか、そういう問題じゃない。それしたら捏造になっちゃうんですからね。それは証じゃないの。証というのは私の身に起こったことを証言することなんですから。それが静かな改心であればそれでよろしい、ドラマチックな改心であればそれもよろしい。起こった通りのことを話すんです。彼は何百回も語ったでしょうね。皆さんどうですか。知り合いから、あ、あなた教会行くの、へえ、クリスチャンホーム、いや違うの、え、いつから、なんで、どうしてそんな風になったの、教えて、いや、あの、どうしてか分からない、知らないうちにこうなっちゃってました。そんなこと言わないでください皆さん。いいチャンスじゃないですか。よくぞ聞いてくれた。今何分あるの？ 3 分、5分、10分、30分、1時間、何分バージョンでもやりましょうと。もし1時間なら1時間びっちり語ります。3分しかなら3分でまとめて語ります。何分バージョンでもいいように、皆さん、いつでも誰にでも弁明できる用意をしていなさいって書かれてます。聞かれた時にまた今度にしようなんて絶対言わないでください。そのチャンスを逃してはなりません。今日はこの後3人の方々の派遣式を行おうとしています。私も今回2週間近く日本にいまして、本当に無力感感じますね。圧倒的アウェーですよ、あれは。日本に帰ったらアウェーの戦いだよね。もうクリスチャンまさに少数派、ごくわずかしかいない。そんな中で私に一体何ができるのって思うような気がするんだけれども、すごいことしてやろうなんて考えなくて結構です。あなたの身に起こったことを忠実に証してください。そしてその時に証できるように用意しておいてください。それはあなたが体験したことなんだから、誰もそんなの嘘だって言えません。だって私体験したの。私は多くのことはわからない、でも一つのことだけ知っている。私はかつて見えなかったけれども今は見えるんです。誰が否定できますか、これを。あなたの証を大切にしてください。絶対興味持ってくれる人がいます。パウロはこの気が狂ったような状況の中でも証のチャンスを見出しました。神があなたにチャンスを与えてくださったら、私たちも弁明できる用意をしておこうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、パウロはヤコブや長老たちに言われた通りにしました。長い時間かけて高いお金払って多くの犠牲を払ったけども、それは全て無駄でした。しかも打ち叩かれて殺されそうになりました。そんな時に証をするなんて発想を私は持ち得ないと思いますが、彼は千人隊長に一言この人たちに話させてくださいとお願いし、血だらけの顔と手を振りながら、皆さん一言でいいから聞いてくださいと、弁明のチャンスを与えてくださいと、この大群衆に向かって証をした、この場面を今日読ませていただきました。天のお父様、私たちはどうでしょうか。私たちのうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意ができているでしょうか。 どうぞ整えさせてください。私たちのできることは大きなことではありません。しかしあなたが私の身に行ってくださったことを忠実に証しする準備をさせてくださいますようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。